いらっしゃいませ。スナックカナへようこそ。私がこの店のママ。やっぱり熱燗が好きです。水谷かなです。このお店は寂しん坊のあなたのための小さなスナック。お酒は何でもあるからゆっくりしていってくださいね。では今夜の二人の出会いに乾杯。はい、今回のテーマ駅なんですけれども、その前にですね、今日は400回目のスナックかな配信となります。これ調べたところ、初回が2003年の12月ということで、そんな昔？今2020年でしょ、17年やってんですか？いやいや、やってない、やってない。本当に？17年も私これやってんですか？
嘘でしょ。
じゃあ、四ツ谷の頃から？
全然記憶がないな。四ツ谷の頃からか。
実はね、文化放送の、私の大先輩、いろんなことを教えていただきました竹内康夫アナウンサーが、定年退職、なんて言うんだろう、定年されてから、65歳まで、お仕事をされて、今回、会社をお辞めになるということで、竹内さんがいろいろ私にこう思い出の品を譲ってくれたりしてて、机を整理しながらで、もともと私、竹内さんとはすごく、仲がいいというか、仲がいいって言ったらちょっとおこがましいですけれども、なんて言うんだろうな、もし俺に何かあったら俺の会社のデスクは水谷が整理してくれっていうようなね、そういう約束を昔笑いながらされたことがあって、で今回竹内さんが自分で机の整理をしているのを見て、よかったですね、竹内さん自分で机片付けることができて、そうだななんて話をしていたんですけども、その竹内さんがお辞めになる時に、私が15年ぐらい前に書いた手紙、もうこんなの俺撮ってたんだよって言って見せてくださって、それもね、四ツ谷時代のものなんですよね。で、内容はね、ともかくすごく水谷がこうアナウンサーとして、喋り手としてね、女性アナウンサーとしてこう揺れ動く気持ちの中にいながら、すごく仕事に対して真面目に考えてるって、そういう内容の手紙だったんですよ。でそれを読んで、私もこんなに私真面目なんだって自分で思ったんですね。多分ね、ちょうど自分がお腹の中に赤ちゃんができて、その不安とか仕事に対する不安とか、これから赤ちゃんを産むために休むとなると、なんか会社出てきた時にはもう忘れ去られているんじゃないかというか、飽きられているんじゃないかという不安があるみたいなね、そんな話も自分でこう書いてるんですけれども、結局私は4ヶ月休んですぐお仕事に復帰したので、飽きられちゃいけないと思って結構速攻で復帰したんですけど、その時のこう揺れ動く気持ちをね、こう書いてるんですよね。で竹内さんが、これからも何かね、壁にぶち当たったら、この初心の気持ちを表している、手紙を読んで、頑張れ、応援してるぞというようなメッセージを竹内さんからいただきました。そんなこんなで、スナックカナも17年もやってるとは、17年弱か。ちょっと信じられないな。感慨深いですね、本当にね。それで、初心に帰って、初心を忘れるなということなんですけれども、先日、親パツの生放送中にいろんな方から、もうたくさんのメールが来て、その内容っていうのが、隣の久米さんの番組でね、水谷さんの名前が出ましたよっ ていう。でちょうどその時スペシャルウィーク中だったので、あの放送作家の方もそのメールがもうすごい束になってきてたんですけれども、でもこれを今読んでしまうと、あの他局をみんな聞いてるっていうことになってしまうので、まあ、スペシャルウィーク中はちょっと読めないよねみたいな感じで全然触れなかったんですね。でもそれあのみんなやっぱり TBS 聞いてる人が、うわ水谷の名前出てるぞってあのざわざわっとなったらしくって、であのラジコのタイムフリーで私も聞いてみたら、確かに久米さんがな、あのリスナーさんからのメールに、隣の局には伊藤史郎さんにも武田鉄矢さんにもすごくでかい態度を取る50代の女性アナウンサーがいますよっていうメールを読んでいて、でそれを誰かがアナウンサー誰だっていうのを調べて、どうもこれは水谷かなっていうアナウンサーみたいですねっていう、そういうトークをされていました。まあ私としては非常にどういう言われ方をしても他局で自分の名前が出るっていうのはちょっと嬉しいかな、ありがたいことですね、嬉しいですね。はい、私はあの久米さんのお相手をしている TBS の女性アナウンサーで堀井美香さん、あのテレビでもよく拝見しました。最近ちょっとラジオが多いかな、あの堀井さんのお仕事としては。堀井さんのそのラジオでのなんだろうな、女性アナウンサーとしてのこう相槌の打ち方とか、このスナックかなでも一回お話ししたかもしれませんけど、してないかな、すごくね感じがいいんですよ。あの私はああいう喋り方をしようと思ってもできない、結構控えめで、あのポソポソと小さく可愛く声を出すタイプの方なんですけれども、なんだろうな、ある意味こう腹から声出すタイプではないんですね。でもなんかね、あこういうアナウンサーの喋りもあるんだと、あこういうこう女性アナウンサーのアシストの仕方もあるんだなと思って、すごく私は堀井さんの、アシストというのは勉強になってるんですね。ただ私はあの勉強になるなと思っても、真似したいなと思っても、ああいう喋りはまたできない。本当にこう性格っていうか、こう内面から来るものなんだなと思ってたまに聞いてるんですけれども、まあ、その堀井美香さんはあの久米さんに、知ってる水谷さん、いや私はちょっとどういう方か存じ上げませんけれどもみたいな感じで、こう小さく笑っていらっしゃいますけれども、笑っていらっしゃいましたけれども、そうか、そんな私でかい態度取ってるかな。あのなのでその親父パッションにそのメールが来た時に、番組終わってから伊藤史郎さんもいらっしゃる前で、いやこんなにメール来てたんですよみたいな話をして、久米さんが水谷かなの態度はすごいでかいと言っていたという話をポロッとしたら、伊藤さんが、あかなちゃん反省しなくていいからねっておっしゃってくださってやっぱり伊藤さん優しいなと思った次第ですね。うん、まあ、確かにですね、そうですね、アーサーさんには、まあ、ちょっと態度がでかいっていうことではないですけど、いやアーサーさんのことはすごく私尊敬してます、本当尊敬してます。でもなぜかアーサーさんがいつも貢ぎ物をくださるっていうのはなんでかなと思いますけれども、まあ、あと大竹さんには結構言いたいことを言ってるので、大竹さんがそうだな、そのタバコ室入ってタバコ吸ってると、そこバッて開けて、もうなんだなみたいな感じで大竹さんに文句言うこともありますし、哲也さんに関しては、いやこれはあの面白いラジオ番組を作っていく上で、哲也さんがあのどうだ今日のネタ面白いかって聞いてくださるんですね。で私は、いまいちですねみたいないまいちですね。で哲也さんの話に興味が持てないと、まあ、私が自分の髪の毛の匂いを嗅ぎ始めたりとか、あとはなんかブラジャーの位置直したりするとか、それでもう哲也さんが、おめえ俺の話聞きながらブラジャーの位置直してんじゃねえよと思わず怒鳴ったりとか、まあでもそれも本当に
20年近くご一緒している上でのこう信頼関係ができている上で の, あの私の、まあ、アシスト方法とでも言いますか、はい、まあ、福井さんにも態度でかかったかな。今思い出すといろんな思い出があります。あの福井さんの時は福井さんがすごく低姿勢な方で、あの打ち合わせの時に朝の打ち合わせでこうみんな丸テーブル囲んで新聞読んだりしてますよね。で私もこう椅子に深く腰をかけてちょっとこうなんていうの、のけぞる感じで足組んで、で両手で新聞スポーツ紙広げてこうやって読んでる。だそこにあの福井さんがトコトコトコって歩いていらっしゃって、ミサさんこの台本なんですけどもね、こここう書いてありますが、私すごい足組んでもう新聞読んでのけぞってるところに福井さんがこうちょこちょこっと来てくださると、いやもう福井さん私の方が行きますから、あそこの場面だけ見たら水谷なんて態度でかいんだと思われても仕方ないかなと。でも私は本当に皆さんのことを尊敬して仕事はしております。はい、まあ、また他局でね名前が出るように、日々いい仕事をしていこうと思っています。あの2月に亡くなった松島アナウンサーにもう恥ずかしくない仕事をこれから我々しゃべり手は文化放送でしていこうというふうに誓っております。はい、ということで駅について何も話しませんでしたけれども、400回目の今日スナックからお届けいたしました。次回のメールテーマ、マスコミ報道について考えるかっこスナックかな風ということで、最近のマスコミ報道についてスナックかな風に柔らかく考えましょう。アドレスはかなままアットマーク joqr.net、 かなままアットマーク joqr.net でお待ちしています。あら、もう閉店の時間？そろそろ店の裏で飼っている猫の春がいつまでもママにメス力があって計算高い女であってほしいと思う頃だわ。このメス力、女子力に続いて今度メス力っていうね、メス力ですよ。メス力持ちたいな。では最後にママの今夜の一人ごと。「今日も熱燗飲んで酔っ払って目を潤ませてメス力」。